ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。12月に入り季節は冬です。これからの季節、お子さんのいるご家庭ではやはりインフルエンザをはじめとする様々な感染症が心配です。そこで12月の1週目2週目、年が明けて1月の1週目2週目と、日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、子どもの冬場の感染症と自宅でできる対策について詳しくお話を伺いたいと思います。
私も3歳と7歳の子どもがいるので、冬休み前後の子どもが感染症にかからないか毎年不安になります。今回はいろいろとお話を伺いたいと思います。
この季節に多く見られる病気にはインフルエンザや RS ウイルス感染症、ノロウイルスやロタウイルスなどの胃腸炎が挙げられます。これらの感染症の多くはウイルスといわれる非常に小さい粒子状の病原体が原因で発症します。皆さんに初めに知っていただきたいのですが、現在までインフルエンザウイルスとヘルペス属の一部のウイルスに対して、今体の内部に存在するウイルスをそれ以上増えづらくする薬剤があるだけで、ウイルス感染症を根本的に治療するお薬はありません。ですがほとんどのウイルスによる感染症はかかってしまった患者さん本人の抵抗力によってしばらくすると快方に向かいます。このようにお子さんが感染症にかかってしまった時にお家で気をつけることは、なるべく本人が病気と戦う力を落とさないように工夫をしていただくことです。具体的にはなるべく食べたり飲んだりができてよく眠れるようにしてあげるっていうことも大切です。そのため病気によって起きる辛い症状をどのように軽くしてあげられるかを知っておくことで、病気が早くに治る手助けをすることもある程度は可能になります。これから感染症も流行る時期ですので、様々な症状が見られることが想定されます。その中でご家庭でできる病気が治る手助けを今月から来月にかけてご紹介したいと思います。
具合が悪そうにしているとすぐにでも病院に行ってお薬をもらわなければと思っていたのですが、ウイルス自体を根本的にやっつけるというお薬はないんですね。
残念ながら現在のところはそうなります。ただ後でお話ししますが、症状によってはお薬の力を使って症状を和らげることでウイルスと戦う子どもさんの持つ抵抗力を助けることもできますので、適切な方法で使用していただければと思います。さて第1回目の今回は、さまざまな感染症の中でも一番気づかれやすく心配な症状、やはり発熱ですので、これについてお話をしたいと思います。特にインフルエンザなど体温が39度以上に上がってしまう病気の時にはそばで見ていても辛そうですよね。ではお子さんの発熱に気づいた時にお家でできることは何があるでしょうか。井川さんはお子さんが熱があると気づいた時に初めに何をしますか。
そうですね、まずは暖かくして寝かせて汗をかかせるようにします。食事を食べさせて熱冷ましを飲ませるといったところでしょうか。
なるほど。お家で第一にできる対策はまず冷やすことです。先ほど熱冷ましを飲ませるというお話もありましたが、熱冷ましが使いづらい 4,5 ヶ月までのちっちゃい赤ちゃんにはこれが唯一の対策になります。具体的に言うと、普通の水道水程度の温度の水で濡らしたタオルを絞って、血液の流れの多い脇の下や首の周りなどをゆっくり冷やしてあげてください。子供さんの場合、氷枕など冷たすぎるものは皮膚が弱いこともあってあまりおすすめはできません。
氷枕とか 氷を入れた水で冷ましたタオルをおでこに乗せてました。
そうですね、実は発熱時のポイントは体を冷やすこと、熱のこもる状態を避けることにあります。風邪の時はとにかく暖かくと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、衣服を熱いものにしてしまうと体の表面から発散するはずの熱が体の周りにこもりやすくなってしまい、体温が高止まりをする原因にもなります。基本的にはお部屋全体は暖かくし、肌着などは風通しが良いものを選んで熱がこもらないように工夫してあげてください。
頭を冷やして厚着をさせて毛布やらお布団やらをかけていました。熱が発散できないほど厚着をさせるのも良くないんですね。ただ熱が出ているときは寒い寒いと寒気を訴えることも多いのですが、部屋の温度や布団、毛布などで調節すればいいんでしょうか。
寒気を訴えているお子さんは今まさに体温が上昇中ということが多いようです。掛け物や衣服を工夫して手や足の部分は暖かくしてあげて、首や頭の部分はゆっくり冷やすようにすると気分が楽になることが多いようですね。
手や足の部分は暖かく、でも首や頭の部分はゆっくり冷やす、こういうふうにその時の状態によって場所を変えて暖かくしたり、そして冷やしてあげたりということを心がけるといいですね。
今回は日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、子どもの冬場の感染症、おうちでできる対策と題して、この時期一番気になる症状、発熱についてお話しいただきました。小野先生には来週も引き続き発熱時の自宅でできる対応についてお話しいただきます。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報11月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
今週はがんサロンホットホームの開催週です。がんサロンホットホームは毎月第1水曜日午後1時30分から午後3時30分に開催しています。今年最後のサロンは12月4日水曜日に行います。偶数月は患者さん、医療者との語らいを中心に、ケアレシピではマシュマロを使ったチョコレートムースをご用意いたします。お申し込みは不要ですが、お問い合わせは日光記念病院がん相談支援センター 0143-22-2225 番までお問い合わせください。お気軽にご参加ください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか。番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院やJR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。